村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二人さん。
はい、来ました。
毎度どうも。
僕たちは仲間じゃないですか。
はい、
仲良しじゃないですか。
はい、
一瞬間があったぞ。仲良しじゃないですか。なんですかね。和田は神奈川、岩田さんは東京、
はい、
で下平さんは下平地方に住んでますけども、
私だけ地
方宮城県にね住んでますけども、うんうん、はい、3人がねこう集まってね酒を酌み交わすほどにわざわざ、うん、宮城県に行って、
まあまあまあ、
油揚げを一緒に食べるほどに、
はいはい、
仲良し、心は一つじゃないですか。
うん、
今日はね、その心は一つ加減を確かめてみたい。
自信ない。
今から今日のテーマになるものをクイズ形式で出しますので、
ほう、
でヒントをいくつか言いますからね、
うん、
せーので、最後にね3人で声を揃えて答えを言ってみたい。これでぴったり合えば僕らの心は一つ、そんな雑貨店は一つですよ、
うん、
じゃあ第一ヒントからいきますよ。まだ分かって、まあ、すぐ分かっちゃうと思うんですよ。でもね、分かっても、うんうん、せーのって言うまで答え言っちゃいけない。
はい、
はい、
ではまず第一ヒントいきますよ、
うん、
子供たちに大人気、うん、もう分かりましたか。まだかな、これだと。じゃあ第二ヒントいきますよ。白と黒、分かってきましたか。じゃあもう第三ヒントいきますよ。もうね、こいつといえば上野、
うん、
でもちろん上野だけじゃないんですよ、
うん、
他の場所にもいます。
はい、
さあもう分かりましたね、与田さん、下平さん。
うん、多分
いいですか、うん、3人の心が試されますよ。
うわ、怖え。
じゃあ声を揃えて言ってみましょうか。本日のテーマはせーの、
パトカ
ー。それでは今週も村内雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませくらい言ってくれ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。日本各地続々と梅雨入りしていますね。沖縄は雨の降らない梅雨の真っただ中です。今週のそんないブログはなぜそんなことが起きるのか、私なりに調べたことを書いています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。どう考えたってパトカーでしょ。う
ん、いや
だって子供たちに人気でしょ。白と黒でしょ、
うん、
で上野でしょ。
なんで
パンダですよね。
何がパンダですか。上野でパトカーでしょ。だって僕らそんないプロジェクトっていうプロジェクトでやってますけども、
あ
ーリーダーの竹内さんがね去年かな一昨年かなーゴールデンウィークあたりだった気がするな
うん、うん、
上野でパトカーにお世話になったって話をね、うん、してたような気がする、
うん、そうですね
そうでしょ
う、ね、うん、そうでしただ
からそんなプロジェクトで上野といえばそして白と黒といえばパトカーです
うん、
もうバラバラだ僕らの心
こっちはこっちでまとまってたんですけど
あれ2対1 、
うん、
なんだなんだそれいやまあまあまあまあじゃあ今日はねお二人にパトカーについて知っていただいて、
はい、
もう白と黒って言ったら即座にパトカー出てくるぐらいにね馴染んでいただきたい、うん、もう敵を知り己を知れば百戦危うからずで敵じゃないけどパトカーは敵じゃない敵じゃない敵じゃないけどもただ見かけるとなんかちょっとね、
うん、
おうってなる時が知れば怖くないから大丈夫大丈夫、
うん、
でパトカーってね
あ
やっぱり白と黒じゃないですか、
うん、
なぜ白と黒なんだと思います？わかりませんか？
なんか聞いたことある気がするんだけどな
もう聞いたことがあるさなぜでしょう岩田さん
なんだっけな
わかりませんか？
ちょっとすぐには出てこない気がします。
はい正解です。なぜ白と黒なのかはわかりません。
意外
一応ですね道路運送車両の保安基準の材目を定める国示第231条というのがありまして、
はい、
そこではですね消防自動車は朱色って決まってるんですよ、
うん、
でその他の緊急自動車は白色白って決まってるんですが、
うん、
なんで黒まで使ったのかよくわかりません。本当はね白のはずなんですけどね、
うん、
おしゃれ心かな
一般車両に混じっちゃう気がする。白だ
と白ばっかりだとね、うん、あの日本って白い車多いので
多いですよね。
緊急車両ってわからないっていう理由もあるのかもしれません、うん、でも外国でもね白ベース多いんですよね、うん、アメリカなんかだと白と青使ってたりするのかな。
あ
まあ色についてはわかりません。でパトカーといえばですね、
はい、
この車種多いなっていうのありませんか？
セダンタイプの車ですか？
そうですねセダンでパトカーといえばいつかは
いつかはクラウン。
もうねこの素早い反応が返ってくるあたりはねお二人の年齢がわかるいつかはクラウンってすぐ出てくる人はねかなりのね年食っちゃった感じの今若者わからないですよ。でもねパトカーってやっぱりクラウンが多いんですね、
うん、
これもまたどうしてかとクラウンにはねパトカー専用グレードっていうのがあるんですよ、パトカーになるためにはいろいろ基準というか条件がありましてまずね車体はフォードアセダンであること、
うん、
それからね排気量が 2500cc 以上であること、
お
乗車定員が5名であること、ま、この辺まではね常識的な感じするんですけども他もねいろいろ細かく決まってるんです。さすがこの政府が買うというかね国が買う車、前の座席の座面座ってる面から天井までが90センチメートル以上あること、
うん、
これ多分ね体格のいい人が乗っても大丈夫ってことじゃないですかね。
なるほど。
それからね前の座席の窓はパワーウィンドウであること、手動ダメなんですよ、まあ、今時はなかなかねハンドルでぐるぐるぐるって回すのないと思うんですけども、
うん、
それからねトランクも決まってるんですよ。トランクの容量450リットル以上でね、床面が平らであること、そしてねクイズ下田岩太郎であること。さあトランクは容量が450リットル以上で床面が平らであることに加えてもう一つパトカーになるためには条件があります。さあその条件とは何でしょう。
トランクの話は終わったんですか？
トランクの条件です。トランク、
トランクの条件、
トランクにねもう一つ条件があるんですよ。
高さは何センチ以上とか
ね。高さではないんです。容量がね450リットル以上って決まってるんでそっちはクリアなんですね。
ああ、それだけでも。
そう、溶石でクリアなんですよ。そして床面が平らで、もう一つ。
トランクの開け方がこう上に持ち上げる。
下に開くのあります？
いや、ほら。
下にガパコンって開いちゃったら、なんかあった時怖いと思うんです、張ってて。
いやいや。
座席と隔てられてる。
あの座席を倒して長尺もの長いものスキーの板とか、
うん、
ああいうのが積める状態にならない。スキーには行かないからパトカーではもう一つはね、水はけが良いこと。
へ
え。水洗いができるっていうことみたいなんですね。
そ
う、何を積むかわからないし、
うん、
こう多分ね、いろんな汚れたもんとかも積んで、その後 ね、汚れっぱなし困るので、
うん、
水洗いができるようにするために水はけが良いことっていう条件があります、
はい、
それからね、サスペンション足回りね、
うん、
足回りはトランクに 60kg の荷物を積んだ状態で20万キロ以上走れること、
うん、
そんだけの負荷をかけてもへこたれない足回りであることっていうのが条件になってます。ね、細かいところで言うとね、車内に取り付ける金網の規格とか決まってるのね。
え、
今はもうね、金網なくなっちゃいましたけど、今はあのポリカーボネートプラスチックのね、板で前後の席が仕切ってあったりするんですが、昔は金網だったんですよ。これのね、太さとかね、あの金網の間隔とかね、こういうのも決まってて、でもちろんそういうのは後から取り付けるんですけども、トヨタさんはですね、日本が誇るトヨタさん、パトカー専用グレードのクラウンを用意してあって、ここに納入しやすくしてあったんですね、うん、だからクラウンはパトカー多かったんですよ、
うん、
でね、パトカー専用グレードのクラウンってね、若干安かったんですね、お値段も、
うん、
1台あたりね280万円なんですって、大体。まあ安いっていうのもね、どうかなとは思いますけど、クラウンですからね、いつかはクラウンのクラウンですから。普通のね、市販のクラウンって一番安くて380万円くらいからなんですよ。
おお。
だからね、あの、いろんなね、豪華装備っていうのを省いてあるので100万円くらい安くなってるんですね。あともう一つ大きな理由にね、クラウンが日本専用車っていうこともあります。
ああ、輸出してない。
そうなんですよ、クラウンってね、海外に輸出してないの。だからもうこれ以上大きくならないんですよ。トヨタの車でいうとね、カムリなんかを思い浮かべていただけるといいと思うんですが、カムリって昔はね、コンパクトセダンでちっちゃかったんですね。ところが今ね、すごくでっかいので、もしかしたらこれ以上にどんどん大きくなって、いつかはクラウンを超えてしまうかもしれないんですねでこれ以上大きくなっちゃうと、日本の狭い路地とかを走るときに追跡とかね、いろいろするじゃないですか。困っちゃうんですね。なので、これ以上も大きくならないであろうクラウンっていうのが重宝がられてるわけなんです、
うん、
で一方でね、あの豪華装備、さっきも言った通りね、省かれてまして、例えばね、 HID ヘッドランプとかディスチャージヘッドランプっていうね、明るいのありますけども、こういうのね、省かれてるんです。あとね、電動パワーシート、これダメだそうですね。あとね、自動ブレーキっていうような豪華装備とか安全装備っていうのは省かれてたり、簡素なものになってたりします。例えばね、エアコンね、さすがにね、クラウンレベルになると左右独立温度調整式オートエアコンとかが備わってるんですけども、
うん、
これがね、普通のオートエアコンになってたり、あとはそうですね、サンルーフなんか当然ないですしね、そういう面が省かれてます。 あとね、パトカーならではの特別な装備としては、ボンネットに垂直に透明なプラスチックの板がついてるときありませんか？ボンネットの、ね、真ん中あたりに左右のタイヤをつなぐような方向で、高さ15センチから20センチぐらいの透明な、ね、プラスチックの板がついてるときあるんですよ。これなんだと思います？
小石が飛んできたのを避けると。
もうね、ほぼ正解。
お、
虫よけ。
虫、
長いこと走ったりね、あるいはスピード出して走ったりした時に、夏だと虫がね、べっちんべっちんぶつかってフロントガラスが見えなくなっちゃったりするんですよ、前が。でそんなにつかないよって思う方はね、 本当に怖い地域を走ったことがない。あの僕以前長野県を走った時にですね、目の前が陽炎で見えなくなるような状態になったことがあります。びっしりつくんですよ。しかもね、やったらあのピチって潰れていくのね。でそれがボンネットの真ん中にそういうついたてがあると、風がね上に向かっていくので、虫がねフロントガラスにぶつかる前に跳ね飛ばされてくれるんですね、風で。でそういうので視界を常に確保できるようにっていう工夫もされてるみたいです。でところがね、最近クラウン以外のパトカーも多くなってきたような気がしませんか？
します。
パトカーとして採用される条件が変わったんですよ。なので他のメーカーの車っていうのも随分増えてきました。例えばですね、以前は条件にね、さっき言った条件に加えて二輪駆動であることっていう条件もあったんですね、だから 4WD ダメよと。それからね、エンジンの形式が6気筒以上であることっていうのもあったんです。もう6気筒っていうとね、あの昔は高級車の、まあ、代名詞っていうほどではないにしても、そこそこ高級車の代名詞だったんですが、もう6気筒のエンジン積んでる車ってね、だいぶなくなってきたんですね。でそういった条件なくなって 4WD でも良くなってきました。そこでね、大喜びしたメーカーがあるんですよ。さあどこでしょう。さあ今回もね、すっかりおっさんホイホイですよ。ここの会社は 4WD 大好き。もう全部 4WD、っていうかね、ここの会社はね 4WD って呼んでない。オールホイールドライブ AWD って呼んでる。
わからん。どこだろう。
でも国産のメーカーなんだから。
国産です、国産です。
次々言っていけばいつか当たります、
ね、いつか当たりますね。いつかは当たるんですね。
スバル。
はい、正解。ほらね、岩田さん、これがね下平の怖さですよ、さっき聞こえました言ってたの。わかんないって言ってたんですよ。
わからん
いきなりスバル当てるでしょ。もうね、ガクガクブルブルしますよこの人の答えが。そうなんです、スバルなんですね。スバルの車は基本的に全部四輪駆動なんです。で前は二輪駆動でなくちゃダメよだったのが、四輪駆動、全輪駆動でもいいよ、全てのタイヤが駆動輪でもいいよってことになって、でね、一時スバルのレガシーのパトカーが増えたんですよ。頑張ったんですねスバルね。でこういう条件変わったおかげで、スバル以外にもいろんな車がパトカーに採用されるようになりまして、例えばね、スズキのスイフト、割とちっちゃい車、それからね、同じくスズキの、知ってるかな、日差しっていう車があるんですけども。
ああ知らない、初めて聞いた。
好きで乗ってらっしゃる方には大変申し訳ないんですけれども、かなりマイナーな車です。だってね、販売した車の8割以上が警察車両って言われるぐらい一般にあんまり出回ってない。それくらい、普段使いしてる人がレアっていう車がありまして。
あ
いろんなメーカーの車がね入るようになりました。でね、以前からねそういう基準があったにもかかわらず、変わったパトカーっていうのは存在してまして、で主にね交通機動隊向けに変わったパトカーは存在してました。例えばですね、ホンダ NSX、これ1990年代のやつですね。今のではありません。それでもね、当時でも1000万円近くしましたからね。ホンダはですね、栃木に工場を持ってまして、その関係でね、寄付をしてくださったんですね。92年に最初に寄付をしてくださいまして、その92年に寄付したホンダ NSX は事故で廃車になってます。
あれ？
で、ほっと胸をなでおる。残念だなと、素敵なパトカーがなくなっちゃったなと思ったら、99年にもう一回寄付をしましてですね、2代目が寄付されてます。それからね、ありかこんなパトカーっていう、マツダのね RX7、 最後のやつですね、 FD って言われる方です。全国に7台納入されてます。こ がね、嘘か本当か分かりませんけども、イタリア人デザイナーがかっこいいって言った唯一の日本車と言われているようなスポーツカーなんですね。これをですね、白と黒に塗り上がってですね、デザインを大変素敵な感じのね、あのとても白と黒でもよく似合うかっこいい車ですね。本当に余計なこと。それからですね、
感情がポロポロこぼれて
る。何言ってるんですか？何言ってるんですか？漏れてますよ。何言ってるんですか？空耳ですよ。外車もありますよ。フォードのマスタング。しかもフォードマスタングマッハワンっていう。もうね、昔のアメ車でこちらも栃木です。これはですね、あの警察がこんな高い車買ってって思われるかもしれませんけども、こういうのはね大体寄付なんですね。でフォードのマスタングマッハワンっていう、ちょっとおかしな車は JA 共済栃木がね寄付しまして、
なぜ
と、ね、栃木はね何考えてるのよくわからないです
JA がマスタング、
何を。それからですね、日本が誇るスポーツカー日産 GTR、
はい、
かつてはねスカイライン GTR と言ってたんですが、今はね日産 GTR になりまして、ね、スカイラインあるいは GTR がどういう車かっていうのは、そんな雑貨店第66回をお聞きください。日本が誇るスーパースポーツなんですよこの車は。で日産 R35GTR っていうスーパースポーツカーの、しかもねニスモ仕様っていうのがパトカーとして納入されます。
ニスモ
っていうのはですね、要するにレース仕様なんですよ。
お
日産の、ね、スポーツ部門なんでかは分かりません僕にも
警察がスポレース、
カーチェイス目当てですこれ。積極的にカーチェイスがしたいんじゃないですか。
逃げられませんよ。だってねこの車ねこのまんまで、まあ、一般に売ってるんですよニスモ仕様の GTR っていうのを、このままねレースに出られるのボディの補強とかもすごいから。スペック言いましょうか。最高出力600馬力。600馬力ってもイメージ分かんないと思うんですね。まあ単純に言えば馬600頭分ですよ
まあそう
です。お宅のね周りに馬が600頭群れてるところを想像してください
、怖い。
もうそれだけで嫌でしょそれからね、停止した状態から時速 100km に加速するまでかかる時間がわずか 2.7 秒。
早
っ。バカバカしい。で最高速度は時速 315km。 もう逃げられないってこんなのお値段1800万円。
お高い
と思うでしょ。安いんですよこれ。海外のメーカーでねこれと同じレベルの車を探してみると約1億円します。その車が6月15日、2018年の6月15日、本日配信日に聞いてらっしゃる方は6月13日のはずなので、あさってです。6月15日に納入されますよ。
どこにですか？
栃木県警に
また栃木。
しかもね6月15日は栃木県民の日なんです。これを記念して納入されます。何を記念しちゃってんだか分かんない栃木県は。
栃木県が寄付したんですか？
これどのようにですね調達したかと言いますと、栃木どうなってるんだ栃木。栃木県民から購入費用の約6割に当たる1200万円が寄付されてるそうです。
え、
これ一人なんだか数百人なんだか分かりませんけども、まず一人でもねこんな人がいる時点で栃木県はちょっとどうかしてるで残りのね費用は600万円ぐらいですね。日産自動車が負担してますおい日産。そうやって納入されますので、見かけたら決して歯向かってはいけません。さあそういうわけでお二人さん、
はい、
パトカーに詳しくなって親しみを持っていただけましたか？
うん、私パトカー乗ったことある。
お
あの下平さん、言えないことはいいですよ。もう本当に過去のこと反省してたりね、もう、うん、僕そういうなんでしょう、もう過去に過ちを犯していても、うん、もう本人がそれを償って、ね、
うん、
生きているんであれば、
うん、
胸張って生きていきましょうよ、うん、それでは来週もそんな居酒屋から
そのまま終われないでしょ。
危ねえ、何したんですか。
え、いや、小学校の低学年だったと思うんですけど、
ええ、
交通安全週間にパトカーに乗って、ええ、交通安全を呼びかけました。
え、スピーカーとかで、
はい、
ウグイス嬢だ
まあそうですね、
そうそうそう、私だけじゃなくて3人ぐらいで乗って3人でやってたと思ったんですけど、うん、乗りました。
かわいいウグイス嬢だなそれで街の中走ったんですか。
そうそうそう、
うわかわいい、うん、その時の音声がこちらです、どうぞ。
ないですないです、そんなの撮ってないです。
今ね、下平ファンがね、おっと色巻きだったと思いますよマジか、幼女下平がと。いや、もし発見されたらね、聞いてみたい、
うん、
あ、そうそう、もう一つね、忘れちゃいけないパトカーがありました。そういえば、
はい、
覆面パトカ
ー
の厄介、とてもね、僕らの身の回りでひっそりと、ね、
うん、
高速道路とかでもね、うん、僕らの安全を見守ってくれている、そうですよ、本当にね、ややこしい。ですね、うん、ありがたいですよ。
はい。
昔はね、覆面パトカーって、8ナンバーだからすぐわかるよって言われたんですよね。
はいはい。
ところがね、はい、今奴ら、あの方々はですね、
はい、
8ナンバーじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
もうね、普通のナンバーになってるの。
へ
ー。だからね、ナンバーではね、見分けられないんですね。うん、それからね、意外な車がね、覆面パトカーになってるんです。クラウンとかね、マーク2、今マーク X かな、
うん、
ああいう車が覆面だったらば、まあなんとなく警戒するような気がするんですけども、
うん、
例えばね、日産のエルグランド、
うんうん、
こんなのの覆面いるのよ。エルグランドってワンボックスの車でしょ、
うん、
絶対休日のパパが乗ってる車じゃないですか、あれ。
そうそうそう、
子供を後ろの座席に乗っけて、
うんうん、
わかんないって、こんなの覆面されたら、
うん、警察署の前に止まってるの見たことあります。
本当にそれは捕まっちゃっておロープ頂戴になった車ではなくて、
ではなくて、
うわー、お仕事されてるんだそれからね、わかるかな、ダイハツのハイゼット、
うん、
軽トラです。
そうです、え、
軽トラの覆面もいます。なので皆さん別にお気をつける必要はないんですよ、
うん、
ね、別にね、なんかやましいことなければ、
うん、ただどんな現場で必要になるんだろう。
あぜ道じゃないですか。
あ
ぜ道でどんな犯罪が起こるかわからないけども、
いや、多分物損事故ですね、野生動物の。
え、でも覆面で、
いや、それしかないのであればそれで運ぶんじゃないですか、物損。
覆面である必要はないんじゃないの
いや、でもそれにパトラップついてってもって感じしません。
まあ確かに、
一体どういう使い、警察の方々、
うん、
そんな居酒店にメールをお寄せくださいなぜダイハツハイゼットの軽トラが、
うん、
覆面パトカーになっているのかそれから何でしたら、トヨタ自動車の社長さん、
うん、
トヨタ昭夫さん、
うん、
我々そんな雑貨店はもともと自動車番組じゃないですか
そうでした、うん、
カーグラフィック TV と同じぐらいに何でしたら松任谷さんも出ていただいて、ね、うんちく垂れましょうよこの車はサスペンションが猫足でとか、うん、フランス車はやっぱりとか、フランスの香りがとか、分かったんだか分かんねえんだかよく分かんねえのこと言いましょうよぜひともお待ちしてますよ。だってね、メールね、いっぱいいただいてるんですよ。ね、ましてやね、我々の番組ね、おっさんホイホイなので 何回か前にね2001年宇宙の旅っていうね昔々の SF 映画を取り上げましたところ、うん、これまたいっぱいメール来ましたし、うん、それからねスタートレックもね、
うん、
お話しましたね。
はい、
しましたね。
そしたらですねこれは神戸のタロベーさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいております。さてスタートレックの放送を聞きラスベガスのスタートレック行ったことある人ぜひメールをくださいという呼びかけに応じて投稿させていただきました。10年前ラスベガスに行き目的はもちろんヒルトンホテルのスタートレック。滞在中ほぼ毎日訪れクワークのバーで心地の良い時間を過ごしました。衣装やグッズを歴史的に踏まえて博物館のように展示してあったのがトレッキーの一人として涙が出て印象的でした。今はないのは残念ですね。私もスタッフの女性から話しかけられ日本での人気具合を尋ねられました。ついでに彼女に長寿と繁栄を日本語で教えてきました。これからも聞き続けます。皆さん頑張ってください。それでは長寿と繁栄をといただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。この長寿と繁栄をっていうのはですね、
うん、
スタートレックっていう SF テレビシリーズの中で、まあ、宇宙人がやる挨拶の一つなんですね。
うーん、
リブロン&プロスパーっていうんですよ英語で。こういうのもいただいたし、それからですねもうお一方ありました。げんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
店長常連の皆さんこんにちは。毎回店長の話を楽しく聞いています。今回はトレッキーの話でしたが、私もかなり昔にエンタープライズ号のブリッジに転送されたことがあります。テレビや映画で見た光景と同じでとても興奮したことを覚えています。当たり前ですがクルーが外人さんなのが良かったですね。亡くなってしまったのは残念です。それとクリンゴン語の話がありましたが、 iPhone にはクリンゴン語に切り替える機能があるのをご存知でしょうか。設定一般言語と地域から選択できますよ。では次回の雑貨店を楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まずですねトレッキーという言葉ですが、
うん、
スタートレックファンのことをトレッキーって言ったりトレッカーって言ったりします。
へ
え。でね、エンタープライズ号っていうのはこの SF シリーズに出てくる宇宙船なんですけども、
うん、
ラスベガスにねそのライドといいますかアトラクションがありまして、
うんうんうん、
そこにね映画のセットみたいにね宇宙船のブリッジがね作ってあったんですよ。
うん、
でそこにね入ることができてファン涙もんだったんですね。でそこでね、
うん、
この方の最後のところが気になった。 iPhone にはクリンゴン語に切り替える機能があると、
うん、うんうん、
あのクリンゴン語っていうのはねこのスタートレックっていう SF シリーズの中に出てくる宇宙人の言葉でちゃんと文法も単語もしっかりできてて、
うん、
もうね一個の言葉として確立してるんです。
うん、
これをね iPhone から設定できるっていうんで僕はやってみたんですが本当になるのね。
へー、あるのは見ましたよ。
あの設定一般言語と地域、それからね、うん、あのその他の言語とかっていうところにもう一回入んなくちゃいけないっぽいんですけども、うんうん、はい、それやるとねクリンゴン語ってあるのね。
ありましたね。
もうねこのように皆さん本当にありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
おっさんホイホイだなこの番組。こういう情報が山ほど寄せられる、
うん、
で今回もねパトカーというねちびっことおっさんがピクッと反応する話題でお送りしました。もうそのおっさんの代表としてねトヨタ秋夫社長待ってますから。
はい、
メールでなくても結構ですよ。
うん、
あ、いいんですよ、お忙しいですからね、もちろんね、あの、まあ、僕ら冗談ですからこうやってね出てくださいねなんて言ってるの。ただ、うん、BMW ジャパンの社長は出てくれましたけれどね、
けれどね、けれどね、
まあまあ、まあ、お忙しいですからね、本当に車好きであれば、そして素人目線からのね車好きを大事にしていただけ、寺田洋次郎さん、ミスター・アルマンも出ていただきましたけれども、
けれどもけれども、
社長ともなればね日本を支える大企業の社長ですから、こんな素人番組に出ている暇はないのであろうと思いますけれども、もし車が本当に好き、自動車を好きな人を愛してるであればメールや出演を考えていただいてもいい。僕ね消される気がするの、こんなことばかり言ってると。
自分煽りましたね、
怖いから。もう下平さんから、 ね、あの、可愛らしくメールアドレス等をお知らせいただいて呼び込みをお願いしたいと思います。お願いします、下平さん。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
だんだん怖くなってきちゃった。言っといてなんだけど
言っといてそれですか。
どうします、あの明日僕目覚ましたら、
うん、
家の周りクラウンのパトカーで埋め尽くされてた。
怖い。
とりあえず来てみるかって言われたらどうします。それが一番怖いのはね、トヨタの一番でっかい車センチュリーでね、
うん、
トヨタ秋夫社長が乗りつけてくることですよ、
うん、
君なんか言ってるらしいねって言って、
うん、住所公開してないからきっと大丈夫ですよ。
トヨタの力を持ってすれば何でも分かっちゃう気がするんだな。
警察の力も頼られるかもしれないしね。
それが和田さんの笑顔を見た最後でした。最後でした。怖いからおしまいです。
はい、
そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。